今日はサムエルとサウルの出会い、このことを第一サムエル記9章1節から27節を中心に見ていきたいと思います。神様はご自分の計画をなされるときに人と人との出会いを用いられる。私たちも直接神様を見たということはありませんけれども、友達に教会に誘われるとかいろんなことがあって、私たちは不思議なこの出会いを通し信仰に導かれるということがあります。その中に実は神様は人を通して働かれる方である、そのことを私たちは知ることができるのではないかと思います。そして今日の要点は、このサウルがイスラエルの王に選ばれた、その中にも実は神様の不思議な計画があるということです。私たちも自分でイエス様を救い主として信じた、しかしそこに至るまでは、いろんな人との出会い、そしてまた本当にこの不思議な出来事っていうか、このキリストを私たちは見ないんですけれども、でも心の中に信じることができる、そしてその導きの中にあって、私たちは進んでいくわけです。そしてこのところではサウルがこのイスラエルの王として選ばれる、そして大事なことはこの学びの要点の下から2行目のところに、この神様は謙遜なサウルに期待されたとあるわけです。でこのサウルは、確かに立派な人なんですけれども、重要なことは何かっていうと、やはり神様の前にへりくだる、謙遜になる、それを最後の最後までやはり忠実に続けていくことによって、私たちはそれに勝るところの大きな祝福に預かることができるということであるわけです。またこのサウルについては続いて学んでいくわけですけれども、まずこのサウルという人物ですけれども、一節を見ますと、このベニヤミン人、そしてこのキシュという人の、実は2節には一人の息子と出てくるわけです。ベニヤミン族っていうのはイスラエル12部族の一部族であったわけですが、しかしこのキシュっていう人は有力者っていうふうに聖書に出てます。そしてその息子であった、ですから彼は生まれながらにしてそういう豊かな家に生まれた人であったわけですし、そしてもう一つは2節に彼は美しい若者っていうふうに出てきているわけです。そしてさらには2節の終わりに、民の誰よりも肩から上だけ高かった、ですから頭一つもう抜きんでた人だったということであるわけです。もう容姿端麗で背が高い、しかも有力者の息子、もう三拍子揃った人だったということです。だから人は外見で判断するっていうことがあるんですけれども、イスラエルの人たちはどうだったのか。この王を立ててほしい、だから王としてふさわしい人物、やはり外見しか人は見ないわけですので、そういう点から言うならば、まさにこのサウルっていう人はもううってつけの人だったということです。もしこのサウルがですね、チビで貧乏、頭が悪いと三拍子揃っていたら多分選ばれなかったかもしれないと思うわけです。だから人っていうのはもう見かけで判断する、でも重要なことはその心がどうなのかということがですね、実は神様が見る目とまた人間が見る目は実は違ってるんだということを私たちは後で学ぶことができます。そしてサウルがこのサムエルと出会うきっかけ、9章の3節のところに、ロバがいなくなった、実はその当時のロバっていうのは非常に重要な家畜であったわけなんです。物を運んだりとか人を乗せる、 まあ、今で言うならばもう車のようなですね役割があった、まあ、私たちも車で出かけたりとかですね、まあ、中にはもう郵便物も車で届くっていうような時代ですからなくてはならない。それがもうスーといなくなってしまった。そしてお父さんの騎手はそれを探すためにこのサウルに頼んだっていうことです。だからある意味このサウルっていう人はそれだけ信頼されていた。そして彼はもう数日間このベニヤミンの地をもう歩き回ったんですけれども見つからない。そしてもう帰ろうと五節を見ると出てくるわけです。もう父が私たちの方を心配し始めるっていうふうにですね言ってるわけです。もちろんその息子とロバとどっちが大事かって言えばもう息子に決まっているわけです。まあ彼はそのようなもう本当に冷静な判断もできる人であったわけです。ところがこの一緒にいたしもべが6節を見るとこの町には神の人がいます、この人は敬われていてこの人の言うことは皆必ず実現します、そして私たちが行く道を教えてくれるかもしれませんっていうふうにですね提案をしたわけです。でサウルは決して自分の方が偉いからって言ってですね断ってはいないわけです。しかしその何を持っていこうかと彼は心配をした。やっぱり手ぶらで行くのは気が引ける、でも自分たちは何も持っていない。ところがこのしもべは8節を見ますと私の手に4分の1シケルの銀がありますと彼は言ったわけです。この1シケルっていうのは、まあ、辞書で調べると 11.4 グラムっていうふうに出てましたからそれの4分の1ですから、まあ、そんなに大したものではないんですけれどもこれを神の人に差し上げたら私たちの行く道を教えてくださるでしょうと、まあ、しもべは提案し、そしてさあ預言者のところへ行こうとですね、まあ、預言者ってあるんですけどもそれは預言者のことであるわけです。そのようにして、まあ、2人はその町に行く。でそのところで、11節を見ると、まあ、娘たちに出会う。そして娘たちは12節にさあ急いでくださいってですねこんなことを言ったわけです。なぜかっていうとその日、この預言者、まあ、預言者ですけれども13節を見るとあの方が食事のために高きところに登られる前に民はあの方が来られるまで食事をしません、あの方が生贄を祝福してその後で招かれた者たちが食事をすることになっているからです。ですから町の人たちはその人が来るまでは自分たちは食卓に並べられている食べ物に手をつけない。それは6節のあのしもべがこの人は敬われている人ですと言ってるのともう全く同じことであったわけです。もう町の人全員がこの人を敬っている、来るまでは食事をしない、そしてあの方が生贄を祝福してその後で招かれた者たちが食事をすることになっています。今私たちも食べるときにだいたいお祈りをしてですね食べるっていう、まあ今もそういう習慣があります。でも実はただおいしいものを食べるからありがとうございますっていうのではなくてここには祝福という言葉が出てきているわけなんです。だからその食卓を囲んで食べる、ただお腹だけが満たされるというのではなくてやはり神様の祝福がそのところに与えられる。ですからこれはやはり大切なことではないだろうかと思います。ただ食べ物だけ感謝するというのではなくてそのことをもってまた私たちは主にあるところの交わりができるということは幸いであり、そしてその町の人たちはこの一人の人によって祝福される。そしてこれがサウルにとっては大きな出会いに なるわけです。ところが15節を見ると主はサウルが来る前の日にという言葉が出てきます。まだこのサウルが預言者サムエルと会うその前の日に起こった出来事、それが16節に出てきているわけですけれども、なんと神様はサムエルに、明日の今頃私はある人をベニヤミンの地からあなたのところに使わすと神様は言われたわけなんです。不思議なことに、これはただ偶然の出会いではなかった。神様が使わす、派遣する、出会わすと約束されたわけです。なぜならばこのその人がこのイスラエルのこの君主となる人物だということを神様は言われたわけです。油を注ぎっていう言葉がありますけれども、旧約聖書で油を注がれるのは3人いたわけです。一人は預言者、そしてまた一人は祭司、そしてもう一人が王様。この3人が旧約聖書の中では唯一油の注がれる人であった。そしてその油を注がれるのが実はサウルであったということであるわけです。そしてその目的っていうのは、私の民をペリシテ人の手から救うというこの神様の目的がある。その当時はイスラエルの人たちはこのペリシテ人によって略奪されたり危害を及ぼされたり、大変な状況の中にあったわけです。そしてシシという人たちが活躍をしたんですけれども、もうそれだけではどうすることもできない。もう十二部族を一つにまとめて、もう一つの国民として、そしてこのペリシテ人に向かっていかなければ到底自分たちはもう勝ち目がないということが彼らは分かっていたわけです。そして民の叫びが私に届きとあるんですけれども、もうイスラエルの人たちは神様に祈っていた。それは言うなれば、あのエジプトの時にイスラエルの民が奴隷となって苦しみの中からもう神に叫んだというのと同じようなことではないかと思います。その叫びを神様は聞いてくださり、そしてこのイスラエルの君主とする。そして16節の終わりを見ると、私が自分のために目を留めたからだとあるわけです。いくら彼らが叫んでも神様が目を留めてくださらなかったら彼らはそのようにはならない。ですから主権はどこにあるのかっていうと、人にあるっていうのではないってことです。常に主権は神様の手にあるということを私たちは覚えておく必要があると思います。私たちの救いもいろんな人に出会って、私たちはイエス様にお会いすることができた。そしてその十字架の意味が分かった。しかしそれは全て神様の御手の中にあり、そして私たちを救うために神様は計画され、また人と人を出会うようにしてくださるということがあるわけです。20節を見ると、そのメロバについてはもう気にかけないようにしてください、もう見つかっている。大事なことはこのイスラエルの思いは誰に向けられている、いるのでしょう。あなたとあなたの父の前科にではありませんか。もちろんサムエルはサウルと話をしているわけですから、そのように話をしているわけです。しかしもう一歩踏み込んで言うならば、誰に向けられているのか。実は私たちはその肉眼では見えない神様に目を向けていかなければならないということであるわけです。サウルは、このサムエルはですね、サウルが来る前の日に15節にはこの主がサムエルの耳を開いて告げておられた。サムエルは小さい時から主をお語りくださいっていう人であったわけなんです。だから大事なことはやはり神様に聞く、 お祈りをする、そして神様は必ずそれを最善に導いていってくださる。でそういう中に、まあ、私たちも人との出会いがあり、まあ、神様のその救いが現実のものとなっていくわけですけれども、誰に向けられているのでしょうと、まあ、サムエルはサウルには話はしたわけなんですけれども、しかし私たちはこの言葉を聞くときに、ただ人だけを見るというのではなくて、その人の背後にも働いておられる神様に私たちは目を向けていく。そしてこれからこのサウルのことを見ていくわけなんですけれども、彼はどういう歩みをしていったのか、そしてまた私たちが気をつけるべきは何であるのか、そのことをまたこのところから学ばさせていただきたいと思います。